ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生きみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。では鳥越さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうね、
今日はどんな話を。
今週はね、はい、12月9日に、はい、ハワイのホノルルでホノルルマラソンというのは、まあ、毎年行われているわけですけど、はい、今年私はそれに出ようと思ってる、はい、
そうなんですよ ね、
はい、そのために、はい、当然ながら 42.195 キロ走ったことありませんので、
はい、
トレーニングしてないとダメなんですね。
そうなんですよ。
で、一つはその僕は左の足を昔骨折をしたことがあって、
はい、
左の足がちょっと問題があるんですよ。でこれを今チェックしていて、
はい、
きちっとあの問題があれば解決するように医者にちゃんとね見てもらうという、そういう作業を一つしてます、
はい、
それからあとはその実際に走る下半身の強化ですね。これはあのジムで本当にあの走ったり歩いたりしてますから、
はい、
下半身はその相当強化してます、
うん、
でそれだけじゃなくて、僕はあの日曜日とか休みの日は自分の自宅の近所ですね、ブラブラと見ながら歩いてます、
うん、
そういうそのトレーニングはやってます、
はい、
しかしそれだけではおそらく 42.195 という一度も未体験のですね、
はい、
それだけの長い距離を走るのことは走り抜くことはおそらくできないと思うので、今考えているのはですね、
はい、
一度実際に42キロぐらい、うん、まあ、50キロでもいいんだけども、
はい、
ちょっと歩いてみようと、
はい、
で体感してみようと。で私はあの自宅がちょっと小金井の方にあるんですけども、
はい、
そこまで品川から歩くとだいたい26キロあるんです。片道
26キロ、
往復52キロあるんですね、
うん、
でこれをね一回歩いて体感してみようと、
はい、
ちょっとねもうちょっと涼しくなったらね、
はい、
歩こうと思ってます。実際に
まずは歩いて
距離を体感すると、
でその後はまた、まあ、トレーニングの一環としてちょっと走った
り、で走ったり歩い、実際現実にはね素人の場合ね、はい、マラソンのずっと走り続けるというのはなかなか難しいですよ。やっぱ基本はね歩きと走るのを、ね、組み合わせていくしかないんですよ。
あ、
まあ、ずっと走っていてちょっと辛くなったらしばらく歩くと、
はい、
歩いて、まあ、息を整えてまた走るという、この走ったり歩いたりするのを組み合わせていくというのがね僕は現実的かなと思ってるんですね。
あ、なるほど。
でそれを、まあ、実際に東京の街でトレーニングとしてこれから、まあ、やると、
はい、うん、
あともう3ヶ月ちょっとぐらいですけどね。
そうなんですよね、で、まあ、鳥越さんあのホノルルマラソン走りますよって、うん、まあ、以前もお話をしていただいて、はい、でそれまで、ね、あのトレーニングはもちろんされてきたと思うんですけど、うん、いかがですか、なんかこう体の具合とか、
うん、まあ、あのちょっとずつね、
はい、
あの最初はやっぱりもうジムで走らされて1分走っただけでもう倒れそうになってたんですけど、
はい、
今はまあ3分ぐらい走っても全然問題ないので、だから駒沢公園に行って現実にあそこ1周6キロあるんですけども、
はい、
そこを歩いたり走ったりしてますよ、
はい、じゃあもう徐々に走りに慣れてきたっていうところですか、
ね、うん、そうですね、かなり慣れてきたとは思います。ただまあ42キロというのはまだやったことないので、これはちょっと一回やってみなきゃいけないなと。
そうですね、うん、まずはじゃあ小金井の方まで歩いて、
で合わせると往復すると52キロですから、これ長いから、
はい、
残り10キロはタクシーに乗って帰ってきた。おそらくね新宿からタクシーに乗ればちょうどいいぐらいかな。
あ、
まあ、そういうことを考えてやってますけど、はい、左足がちょっと痛いんで、ね、これが大丈夫かなというのが正直なところです。
そうですね、やはり連続で歩いたり走ったりしますもんね、
うん、
で、あのホノルルマラソン当日はそのフェイスブックで、うん、呼びかけた人たちで走るという計画も立てていらっしゃるんです
ね。それはまあ実際にはまだ何も進んでないんですけど、
はい、
ホノルルマラソンというのは実は日本航空 JAL が冠がついてるんですね、
はい、
でホノルルマラソンというのは実はあの半分以上は日本人なんですよ、
うん、
アメリカ人よりはるかに日本人の方が多いんですよ。
それも驚きです
ね。驚きでしょ、
はい、
だからその JAL の、 そのホノルルマラソンの実行委員会協会みたいなのが日本にあるんですよ、
はい、
でそこから実はお話があって、一緒に協力していただければね、いろいろと面倒見ますよみたいな話があって、
はい、
前夜祭で挨拶をしてくださいとかね、打ち上げの時のメッセージをお願いしますとか、そういうのは言われてます。
ああそうなんですね。
だから一応まあやるつもりではいます、
うん、
もうエントリーはしましたので、
はい、
9月ぐらいになったらエントリーした結果としてゼッケンナンバー、背番号、
はい、
これが送られてくるんです。そうすると僕のゼッケンが分かると。
いよいよ楽しみになってきますね。
そうですね。いやいや、もうあと3ヶ月まあ僕の友人というか、うん、その弟のような男がいるんですけど、それを聞いて、はい、それをテレビで番組にしようみたいな話になってて、
そうなん
ですか。いよいよもう私これから抜けられなくなってきた。ひょっとしたらこれテレビのどっかの、
はい、
で番組で放送されるかもしれない。
ああ、じゃあそれも楽しみです
。がんの患者、
うん、
がんで4回手術をした男が、
はい、
72歳になってね、マラソンに挑戦するっていうのはそれはそれなりにちょっと面白いじゃないですか。
面白いです、ね、やっぱりゴールした時は感動的だと思います、
ね、
はい、
ゴールできればいいんだけど。
いや大丈夫です。ホノルルマラソンはあの制限時間がないということですからね。
そういうのを今はね、これ生きがいでもあるでしょ、私のね。
そうですね、
生きがいを自分で設定をしながら、
そうですね、
今生きてますが、今年は生きがい1、
はい、
ホノルルマラソンです。
はい、しかも年末にありますから集大成になりますね、
本当はね。大工を歌うというのはあるんですけどね、この間大工練習に行ったんですけどね、
はい、
もうベートーベンのあの大工歓喜の歌というのはね、もう人間の声を楽器のように扱ってるんで、もうむちゃくちゃ出さされるんですよね、高い音で。それを一回練習に行っただけで、ね、僕ね声がちょっと潰れちゃって、今のように少し声がかすれたようになってるでしょ、
はい、
これはね大工の練習をやったからね。それでね大工どうしようかと考えてますけど
、はい、
まあ一応今練習1回行ったので、
はい、
で練習をね18回練習に出るとね、
はい、
ステージに上がれるんですよ。
あ、そうなんですか。
で18回に達しないとでステージに上がれないんですよ、
座
席で歌うんですよ。
そうなんですか、うん、
座席で立って歌うんですよ、ステージと一緒
で。年末に、
うん、
発表会というか、
西本智美さんっていう指揮者がいるじゃないですか、女性の指揮者、
はい、
あの人が棒を振って指揮して大工をやるんですね、
はい、
オーケストラと一緒に、それの合唱部分をやるという、
うん、
まあ、僕は学生時代にやったことがあるので、まあ、初めてじゃないんですけど、
はい、
それも私の今年の目標にちょっと入ってるんですが、これはちょっとね声がやっぱりもう出ないなと思って。
しかもホノルルマラソンのトレーニングをしながら、うん、歌の練習もする、
でその間に公演もやりながら、
そうですね、いろんな他のお仕事もありますしね。
そうです、まあ、そうやってねなんか毎日忙しくやってれば、
はい、
うん、楽しいんですよ。
そうですね、うん、鳥越さん頑張ってください。
はい、ありがとうございます、はい、
またあのトレーニングもう少しその、はい、ホノルルマラソン近づいてきたらお伺いしたいと思いますので、うん、はい、はい、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
そしてリスナーの皆さんの引き続きメッセージお待ちしておりますので、お気軽にお寄せください、
はい、よろしくどうぞ。
はい、
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。 専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。